俳優大谷明宏の希望の卵ラジオ。
皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。大谷明宏です。8月第2回目の希望の卵ラジオの時間がやってきました。さあ、お盆休みも終わりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。どこか出かけましたか。旅行とか行かれたんですかね。まあね、お仕事の関係とかでね、これからようやく夏休みだよなんていうね方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そういう方は本当ね、お疲れ様です。でね、もうそろそろお仕事が始まるっていう方はね、なんかお盆休み明けでちょっと仕事行きたくないなとかね、思っちゃうかもしれないんですけどね、まあ、そこはですね、こう心機一転頑張ってですね、お互いに頑張っていければね、いいですね。さあ、ところでですね、私大谷明宏は、夏休みなんですけども、キャンプにですねまた行ってきまして、今回もね娘と、まあ、妻と一緒にですね相模原のキャンプ場まで、1泊2日でキャンプ行ってきたんですけどもね、いやー、なんかね、ちょうど運悪くもう雨に降られちゃいましてね、まあ昼間はね、あの曇ったり、まあ雨降ったりみたいなね、まあ雨って言っても霧雨だったんで、まあね、いい感じの涼しさでね、こうアウトドア楽しめたんですけども、夜になってですね、もう土砂降りになっちゃいましてですね、もうそれはそれはね、もう大変なキャンプでした。やっぱね、あのテントを防水仕様になってるとはいえね、もう長時間やっぱり大量の雨にね当たり続けるとですね、だんだんこうね湿ってきちゃってですね、中に持ってきちゃうんですよね。でね、微妙にこうね、テントってこうくぼみがあるんですけども、まあ、そこのところにですね、やっぱこう雨がこう溜まってってしまって、でね、あのなんかこうね、寝てる最中にね、冷たいなと思ってパッと見上げたらですね、まあ雨漏りしちゃってまして、でそのくぼみの部分にちょうどね水がこう溜まっちゃっててですね、まあそんな感じでね、あの結構ね大変でしたね。でね、まあ、上からのね、あの水しもそうなんですけれども、やっぱ大量にね、雨が降るとですね、こう下からね、まあ、テントの底のところから雨が染み出してきちゃうんですよね。でね、こう、まあ、じわじわその染み出してきた雨がね、こう、なんていうんですかね、地面にこう広がっていってしまってですね、まあ、途中で気づいたからいいんですけども、あわやね、もうそのままにしていたら、まあ、このテントの中にあるですね、バッグですとか、まあ、いろんなものがこう濡れちゃったりとかしてね、大惨事でしたね。まあ、ちょうどね、こう、寝るね、場所を確保するために、やっぱね、直接こうね、あの、テントのところに寝るっていうのが痛いので、クッション製のね、こう、マットを持ってったんですね、防水製のね。で、まあね、その上に寝てたんでね、あんまり気づかなかったんですけどね。まあね、夜中ね、ちょっとあまりにもその雨の音がね、強いんで起きたらですね、まあそういう地面からもね、こう雨がどんどん迫ってくるっていう状態でね。で、まあ急いでね、こう、まあ妻が持ってきてくれたですね、あの、まあ大きめのゴミ袋といいますか、ビニール袋をこう引いてですね、で、その上に荷物とか置いて、なんとかね、こうバッグとかには水がこうね、浸水しないような形でね、防げたんですけども、まあ、まさにね、ほんとね、まあ、その、防水のマットを引いてるところ以外は、すべてね、こう、雨が染み出してきちゃってる状態なんでね、まあ、ほんと気分としては、湖の中に浮かぶね、もう、なんていうか、こう、イカダのようなね、で、その上にこう、寝てね、こう、相談してるような、そんな気持ちでしたね。まあ、本当に、まあ、僕もね、小さい頃、ね、両親に連れられてよく、まあキャンプとか行ってたんですけども、まあ何分全部ね、本当両親がその時はお膳立てしてくれたものですから、まあ最近になってね、僕もね、娘をこう連れてキャンプに行くようになってきて、自分がね、逆にこうお膳立てするね、立場になっているわけでね、まあそんな中で、いわゆるまあこう、親になってからもね、キャンプとしてはまだ初心者な方なんでね、まあ雨がこう降るっていうのはね、一つこうね、まあアウトドアの厳しさというか、まあそういったものを味わえたなと思ってね、まあね、いい経験だったなってそういう意味では思いますけどね。いやー、とにかくね、まだね、やっぱりこうテントぐらいしか持ってなくて、まあ、タープとかね、いろんなね、こう道具がね揃ってないっていうのもあるんでね、まあ、今回の経験を機にですね、もう妻といろいろ話して、まあ、いろんなタープとかね、網をしのげる道具とか、もうそういったものもあった方がいいねっていうことでね今続々とね、こうね、ネットでこうそういったキャンプ道具をね買ってるね最中なんですけどね。まあね、本当にいろんな状況に対応できるね、ようにね、なっていきたいなっていうふうに思いますね。まあそんな感じでね、僕は夏休み、過ごしたんですけども、引き続きですね、皆様の夏休みのね、思い出とか、 まあこれから夏休みの方はこんなところ行くようですとか、まあそんなお便りもねお待ちしてますんでね、ぜひこちらラジオの方までよろしくお願いいたします。真夏の熱帯夜、いつまでも寝苦しく何度も寝返りを打つ、そんなあなたの暑い寝室を涼しくするお手伝いをしましょう。暑い夏といえば怪談、身の毛もよだつ大谷明宏の実体験に基づく怪談を2週にわたってご紹介。題して希望の卵怪談。はい、でそんな感じでね、ちょっとですねこう怪談風な感じで、ね読み上げさせていただきましたけれども、まあねなんかね希望の卵怪談っていうのもねあんまり怖くないような感じしますけどもね、まあねタイトルコールとは裏腹にねこんな感じのね、テンションでいきたいなとは思うんですけれども、まあね今も言った通りにまあ夏っていうとね怪談話かななんていうのもね思ったりもしたんで、ちょっとですね皆さんが暑いねこう寝苦しい、夜をですねまあ、涼しくするお手伝いをできたらなっていうことでね、僕のですねまあ、実体験に基づくまあねこう怪談話をねちょっとお送りしようかなっていうふうに思うんですけれども、いやそれにしてもねやっぱり怖い話っていうのはね僕も小学校の頃からね、ほんとこう、まあ、怖いものね、見たさじゃないんですけども、まあ、怖いんだけど聞きたいみたいなね、そういう状況でね、結構、まあ、夏になるとね、そういう番組とかも多かったものですから、なんかね、こう楽しんでね、見てたね、思い出がありますけどね。いやね、僕は幼少期の頃に、世にも奇妙な物語ってね、まあ、今でもたまにこうスペシャル版とかでもやるんですけれども、そういうのがやってたんですよね、ドラマでね。で、あれ実はね、僕が小学校の頃とか毎週ね、やってましてですね、いや、あれをね、見た後がね、もうとにかくもう怖くてしょうがなくてね、で、もう独特の、てれれれれん、てれれれれんってね、音楽がね、またすごく怖いんですよね。でね、やっぱ当時小学生の頃って、もう9時ぐらいにはね、こう、就寝したもんですから、で、ちょうどね、世にも奇妙な物語がね、まあ、8時から確かやってて、9時ぐらいに終わるんですよね、1時間番組でね。だからね、ちょうど見た後に寝なきゃいけないっていうね、状況がね、まあ、怖くてしょうがなかったのはね、覚えてますけどね。まあね、ちょっとお話横道にそれたんですけれども、まあね、そんな感じのね、僕の小学校の頃にね、体験した、お話ではあるんですけども、実はですね、僕、小学校の頃、当時、横浜に住んでましてですね。まあね、その時はマンションに住んでたんですけどね。で、まあやっぱね、一軒家ではなくてマンションなので、部屋の数がそんなないじゃないですか。でね、夏なんかは、やっぱどうしてもね、寝苦しいですし、子供部屋がね、やっぱクーラーがなかったっていうのもありますから、まあ両親のね、寝室にですね、まあ、こう布団を敷いて、川の字になってみんなで寝てたんですね。で、そこでクーラーをつけたりとかしてね。でね、やっぱクーラーもね、1時間、2時間のタイマーで消えて、まあ、夜になるとですね、やっぱ両親がこう、暑苦しくなってね、こう、ドアを、まあ、開けといてくれるんですよね。まあ、引き戸だったんですけどね。でね、そうするとちょうどその寝室からですね、こう、トイレに行く方の、まあ、廊下といいますか、まあ、廊下って言っても途中にね、こう、食卓があってって感じなんですけどもね、その廊下が全部見渡せるような状況になるんですよ。ちょうどね、その、まあ、扉側というか、その引き戸側の方に僕らの頭がこうね、まあ、弟も含めて4つ並んでる状況だったんで。でね、まあ、夜ね、おそらくかなり遅い時間だと思うんですけどね。僕はね、たまたまね、ちょうどこう、パッと目覚めたんですね。でね、なんとなく、こう、まあ、廊下の方をですね、見ますとですね、ちょうどね、その、まあ、廊下とそのトイレに行く方の間にもう一個ね、こう、まあ、開き戸があったんですけども、まあ、その開き戸がね、ちょっとガラス張りみたいな形になってて、まあ、透明になってたんで、向こうが見渡せるような状況だったんですけどね。でね、そこのところにですね、なぜか弟が立ってるんですよ。でね、僕もね、起きたばっかりだったんで、もしかしたらね、その弟がちょうど歩いて、自分でね、トイレに行くのかな、なんていうね。思ったりもしたんですけども、ただね、よーく見るとですね、弟が進まないんですね、それ以上ね。で、ずっと立ちっぱなしになってる状態で。でね、まあ、ちょうどこう、僕らにこう、後ろ向きを、まあ、背中を向けた状態で立っててね。 って何やってんのかなとかって思った瞬間にですね、パッと横見たらですね、弟が寝てるんですよ。でそこに弟は寝てる。で、向こうにも弟が立ってるって状況でね、あれ？これどういう状況なんだって思った瞬間にね、強烈な金縛りに襲われましてですね。でね、まあ、そのまんま、いつの間にかね、眠りについちゃったんですよね。まあね、本当にね、それが今でもはっきりね、その映像が覚えてるんですよね。やっぱこう、夢のね、感じとはまあ明らかにあれは違ってて、まあ、確実にですね、弟がその向こうに立ってる状態だったんでね。まあもうね、絵にもちょうど描けるようなね、形だったんでね。いや、本当ね、あれはね、僕の体験した中でもね、かなりね、こう、まあ怖いね、部類の、まあ、なんでしょう、怪奇現象と言いますかね、体験でしたけどね。でね、後でね、それで何かの本で見たんですけど、ちょうどね、その時弟がね、4歳とか5歳とかそのぐらいだったんですよね。でね、そのぐらいのね、もう、小さい子がね、いるうちにはですね、こう、座敷わらしがね、よく居つくって言うんですよ。でね、その座敷わらしがちょうどその4歳とか5歳ぐらいのね、ことをもうほんと瓜二つなね、姿、格好してるっていうね、ことらしいんですよね。でね、座敷わらしがね、ついてる子っていうのはね、やっぱりこう、何か運が良くてですね、何かに当たったりだとかね、することが多いっていうふうに言うんですね。で、ちょうどですね、その時弟がね、くじ運がすごく良くてですね、まあね、今でも覚えてるんですけども、川崎のね、アゼリアの、まあ、地下にあったですね、アイス屋さんがあって、そこでちょうどね、くじ引きやってたんですけども、そこで弟がね、引いたね、くじが当たってですね、現金1000円が当たったりとかね、まあね、そんな感じのね、結構苦渋が弟結構良くてですね、だもしかしたらちょうどね、その時僕は見たのがね、弟のうり二つの座敷わらしだったんじゃないかな、なんてね、今でもね、そういう風に思うんですよね。まあそんなね、感じのね、体験でした。でもね、なんかね、不思議とね、その時ね、怖いっていうね、感じはなかったんですよね。なんか怖いというよりも、なんで弟がもう一人向こうにいるんだろうっていうね、そういう不思議な感覚の方がね、強かったんでね。まあそういう意味でもね、なんか悪いね、こう、霊とかよりっていうわけではなく、どっちかっていうとね、そういったね、まあこう弟を守ってるね、存在だったのかな、なんていうふうにね、今では思いますけどね。まあそんな形で、希望の卵怪談第1週目をお送りしました。いかがでしたでしょうか。まあね、僕もね、今これね、ちょっと話しながらね、背筋がゾクゾクっとしちゃいましたけどね。まあ当時のね、本当にその体験が、もう今でもはっきりとね、こう映像として目の前に浮かぶんでね。いや、なんかちょっとね、話してて僕もね、ゾクゾクしちゃいましたけどね。まあね、そんな感じでお送りしましたけども。まあね、来週もちょっとね、こういったのをお送りしたいなと思うんで、皆さんもね、何かね、とっておきのこんな体験したっていうね、怪談話とかあればね、ぜひね、送っていただけたらなと思いますけどね。はい、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、ということで、希望の卵ラジオ8月の放送第2回目をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。いや、まだこれからもですね、夏はね、続いていきますし、まあなんかね、最近ね、ちょっと関東の方は雨が多くてですね、もう本当に梅雨が遅れてきちゃったんじゃないかな、みたいな感じでね、まあね、なんだか夏らしくないような夏っていう感じではあるんですけどね。まあね、これからね、天気も回復して、まあまだまだ残暑も厳しいんでね、まあ、川遊び行ったり、海行ったりとかね、できるかもしれないんで、皆さんのですね、いろんな、今後のご予定ですとか、聞かせていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。まあね、ちょっと暑い日がね、まだ続くとは思うんですが、皆様ぜひ、熱中症には気をつけていただいてですね、毎日元気に過ごせたらいいですね。私、大谷明宏も、この暑さに負けずですね、ガンガン頑張っていきたいと思いますので、皆様ぜひ、応援よろしくお願いいたします。引き続き皆様からのお便りをお待ちしております。すべての宛先は、希望の卵 .radio@gmail.com。希望の卵 .radio@gmail.com。こちらの方までお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。
希望の卵ラジオは、俳優大谷明宏と、応援してくれるみんなで作っていくラジオです。